鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ梅雨も明けて暑い。
暑いね。うん、まだ体が慣れないよね。
そうなんですよ。
これいきなり、ね、
いきなり飛ばしすぎてるなっていう感じがするんですが。
夏バテしないや、大丈夫。でもまた痩せたんで。
あ、痩せました。気のせいかも。最近ちょっと塩分を少なくする食事にしてるので、むくみが取れただけかなと思うんですけど。
いいでも酒飲んでしょ、簡単。そんなことないよ。
お酒は飲んでる。自宅で、はい。ちょっとストックするお酒の種類が外に飲みに行かない分、ちょっと種類変わりました。
ワイン飲んで今
ずっとなんかワインとか家で飲むならちょっとワインとかだったのが、最近ラムとかウォッカとか冷蔵庫に
危ない方に行ってるな。
ラムに行ってるね。
ウォッカレモネードとかウォッカカルピスとかをちょっと飲んでますね。
飲みやすいけどカロリー高いな。それ
そうなんですよ、じゃがいもでできてますからね。
それだけ飲めばいいけど、やっぱ割り物がね、甘いものになっちゃうと、ね、
そうなんですよ。ちょっと美味しめの氷でね作るとこれがまた美味しいんですよね。
一杯で終わんないよな。
終わんないです。全然小さめのコップでと思ってるんですがね、うんうん、ということで、まあ、夏になるとね、美味しいものもありますし、気分がやっぱりこのカラッとしてくると上がりますよね、
う
ん、で、うん、上昇といえばなんですが、はいはい、坂本さん、はい、本が調子がいいみたいですね。
そう調子、まあまあ一応発売になりましたっていう話で、
はい、おめでとうございます、
は
い、
ございます。
今、はい、お手元にあるということで、はい、YouTube でご覧の方に、
はい、こちらですけど、はいはい、まあ、今回の本はですね、プロ投資家が教える副収入1000万円の最短コースっていう、まあ、ポートフォリオの本なんですね、はい、であんまり株式の知識っていうのは書いてないんだけど、はい、まあ、自分でやってる運用ってこういうのをやってきたけど合ってんのかなとかね、いう話がね、まあ、チェックするために、ね、使ってほしいなと、うん、まあ、僕は運用迷子って言ってるんですけど、まあ、この、ね、番組のどっちかというと個別株というよりは、まあ、なんていうのかな、相場感の話がまあ多いじゃないですか、指数含めて、はい、なので、まあ、この番組のリスナーにはまあ初心者初級者の方は合ってるかなとは、思いますけどね、
はい、はい、でさらにですね、はい、以前出された5本も上昇中
ということ で、重版が、ね、出立という話が今日来まして、
はい、おめでとうございます。
これ結構ね珍しいパターンなのかな、うん、でもまあね、株の本とかだとその、ね、足立先生とかが書いている本とかは結構細かくね、重版大門さんがしてくれるみたいですけど、うん、僕のですね一番最初に書いた2017年かな、痛みの本がですね、うん、重版がかかりまして、
すごい、
いやこれどう売れてるのかどうなのかなと、でもともと結構3万部とか出てたと思うんですけど、うん、そこから重版がまたかかって、うん、在庫あれはけたんだみたいな感じで
ご自分も驚き
と驚いて、あとでアマゾンで1000円以上で中古取引されてるから、はい、ある意味皆さんが家にストックしてあんまり市場に出てないんで、はい、まあ、現物買う人もいたのかなと、うん、コロナ禍で売れたんじゃないですかね、うん、ありがとうございます、
ね、坂本さん、はい、江守さんのご本を買うのも、まあ、自己投資の一つ、いい投資になるかもしれない。
痛みはねちょうどねタイムリーな話で、今教材作ってるんですよね、はい、まだちょっと表に出てないですけど、お知らせできるようになったら僕のツイッター見てください。
はい、うん、ということでもう大人気のご本ですね、新しい本の方はタイトルプロ投資家が教える副収入1000万円の最短コースということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあラジオ日経のどこかの番組でもプレゼント企画あるかな、うん、
そうですね、
ということですね、
はい、あると思いますので、はい、
ぜひ全番組、はい、チェックしてみてください。
夏の特番が、ね、ありますので、毎年恒例ですけどね、はい、それを聞いていただければとまずは思います。
はい、よろしくお願いします。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、 株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあよろしくお願いします。今週後半木曜日から連休になりますけれども、うん、
そ
う
まあ、その前にあれ取るね、この相場はね、
そうですね、今日も2万7000円台まで、うん、はい、2万8000円割ってしまいました。
そうですね、はい、これついに2万7500円のこのレンジを下に抜けるのかどうかというところのもので、はい、ですけど今まではすぐ戻ってたんですけど今回これが戻んなかったですから、だから案外これって下試しに来るのかなと思っちゃいますよね、はい、うん、まあ、ダウもね実際のところ、まあ、週末下がっていて、でかつ時間外でもさらに今下がってるわけなので、
結構下がってますね、
はい、うん、なのでですねここは結構ですね厳しい展開に、まあ、買いの人はなってるかなと。でこの背景なんですけど、まあでも明確なこれっていうものはないよねと、まあ決算を前にした利食い売り米国はね、まあ、日本もそうかもしれないですけどね、うん、だし、まあ、日本に関してはそのワクチンまあ、進んではいるものの感染者数が増えてますみたいなも一応ネガティブだと思いますし、
ちょっと急増してます
ね。うん、そうなんですよ、だからそこの部分なのかなって思うけど、いやそれでこんな下がるのかっていう話にもなりますからね、うん、まあとはいえ為替は結構安定してたりというところで、まあ、一応109円台にはなってますけど、まあ全然安ですからまだ、うん、だからそう考えるとこれってなんなんか気持ち悪いよねっていう下げだし、うん、まあ日本株はなかなか上に行く違いがなかったからショートだよねっていう形で、まあ、ポジション軽くしてた人は多いかなと思うけど、じゃあどこで買ったらいいのと、はい、いう形で、まあ、買ってなかった人はまあ一応ここで買うんでしょうね、うん、
今入りたいポイントに見えますけど、
ね、うん、ただ夜これアメリカ戻ったらこの値段で買えないですかね、まあ、当たり前の話なんですけど、はい、それって3回やってるでしょっていう話なので、うん、
少し前の5万7000円台の時もそこで、うん、まあ、押し目買いができた人も、ね、
そうそう買ったから、うん、まあ、3回とか2回買ってる人は、まあ、ここで買って1000円ね経験下がって1回投げればいいんじゃないと思いますけどね、うん、だからそこまで、でもただもう少し下押ししてもいいんじゃないかなとは思いますよ、うん、まあ、米国株がちょっと軟調になってきてますからね、うん、まあ、でも今までってこの軟調になって、ああもうダメだなと思って、ええー、みたいな展開が何回もあったので、はい、まあ、それになると思うんだったらやっぱり今日はつまんどかなきゃいけなかったし、まあでもこれがねクリック株365だったら指数だったら時間外で今ね、このタイミングでポジションを取ることもできますから、まあそこをまあやると、うん、まあ手当てするというのは一つのやり方かなと思うんですけど、
全力で行かずともこのご自身の資金の、うん、まあ、ちょっと入れてもいいかなという金額の半分くらいとか今のタイミングで入れてみてもいいんですかね、
う
ん、
はい、そう一つまみしてみたいなっていう水準でありますけどね、うん、これは、
うん、あと、連休に入りますのでこの4連休の、うん、まあ、警戒ポイントみたいなものがもしあるとしたら、
そうですね、まあでもやっぱり決算なんじゃない、うん、米国の決算だと思いますよ、うん、あとはそうね、結構思いのが金利も落ち着きましたもんね、森さんね、
そうね、うん、まあ、金利はねなんかフロー見てるとね、うん、あのファンドのやっぱり債券の買いが、うん、先週はもう止まっちゃったんだよね、はいはいはい、でやっぱり買いが結構入ってたんで、うん、金利が下がってたっていう側面があるとすれば、うん、まあ、買いが入ってこなければ金利はもうこれ以上下がらないと、うん、だから下がらないとなるとあんまり株には良くないのかなみたいな、ね、感じもなるんで、うん、まあ、今日、ね、まあ、そこはねちょっと注意かなと。
そうです、今ちょっと、まあ、金利低下してますけどね、うん、まあ、5年も10年も短いところもっていうところなんですけど、うん、まあ、でもただこの前の 1.25 のところはまあ全然収集しているよという形になりますから、うん、すね、うん、なかなかこれは難しいです。みんなが下抜けそうと思ったら抜けるのがどうかっていうのと、うん、まあ、日銀どうかなっていうところかなと思いますけどね、うん、うん、
じゃあこの連休前にやっておくこと、そうそうそう、うん、ちょっと動かしておいた方がいいよとか、うん、なんかそういうのはありますか。
そうね、やっぱヘッジはしたい人はした方がいいんじゃない、うん、これ下抜けるっていうふうに思ってる人はヘッジするっていうのは一つのやり方だと思うから、うんうん、だからここはもうちょっと週末怖すぎるからここでレンジの加減だけど、うん、これ以上下がったら嫌だから今日切れなかったからヘッジ売りっていうのはありかなと思いますけどね、う
ん、4連休だからね、
そうそうそう、
オリンピックだけどなんかあんまりそういうのもなんかなさそうだしね、
う
ん、
そうですね、まあ明日明後日まではね一応あって2日取引はないだけなので、うん、まあ、今日のアメリカ見てからっていうのでもありだと思うかな、うんうん、 うん、そこで戻ってきたらそうヘッジ損になりますからね、はい、ヘッジ損でもヘッジ損っていう意味って、まあ、言い方ってないのかな、うん、だってヘッジしてるわけだから、まあ
そうだよね、
まあ、損しようが得しようがっていう話になりますからね、うんうんうん、
クリック株365の口座を持っている方は、うん、この4連休、まあ、どういうふうに動かして、
ああそうですね、あ、まあ、そこヘッジっていうのが一つで、はい、まあ、あとは本題に入っていつものピアトレ、はい、ピアトレにしようか、ピアトレ、うん、
はい、
まあ、一応これぶち抜けてて7000という数字がですね見えてきたわけですけど、うん、うん、ここなんじゃ、ここでとりあえず、まあ、ちょっと一つまみといったところの二つまみ目なんじゃないですかね、うん、ここはね、はい、まあそうね、やっぱ米国株と日本株ってここから同じ動きしてもおかしくないと思ってるので、はい、まあ、ここは、2つまみ目なんでしょうね、
うん、
で、まああと3つまみ目ぐらいでポジを完成というぐらいな、まあ、スケール感で入れるというのがイメージですね、うん、まあでもここでいいんじゃねえかと思ってますけどね、
はい、
うん、まあでも一つまみして二つまみしてそれ以下になったらめっちゃ儲かりますから、ここは一、うん、つまみは当然、まあ、そのプラスになったら引っ張りたいところですね、せっかくポジ取ってるから、まあリスクが怖い人はそこで落としちゃってもいいけど、うん、でもさ一つまみとかがリグエルような状況、あれって確かさ5000ポイントか6000ポイントの間ぐらいだったでしょう、
はい、
だからそこがリグエルになるってことはそのまま一直線にピューっていくはずだから、うん、毎回そうなんだよ、あれが楽にリグエルになるっていうのはそういう相場が荒れちゃう時だから、
はい、
まあ、そこはなんかすぐ、いや、やったプラスになった、ようやくプラスになった、決済しようというより、うん、ちょっと様子見てもいいんじゃないかなと僕は思うんですよ、まあ、なぜかというと上でその作った開いたものがその、はい、結局その 1回目 の、 その、ポジション作ったところまで鞘が縮んでくれば、もうリグになるのも全部ポジション決済して持って帰れるから、
はい、
そこが引っ張るとこなんだよっていう話になると思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、ここで大勝利というパターンになれば最高だなと思っているんですね。でロスカットはやっぱりまあ溝のところまで来たらやっぱり1万とかになった時なのかなと思うんですよ。でこのスキーム2回成功してるから、だからまあ、2回成功してる人は特に余裕あると思うんで、うん、まあ、もう一つまみ売るぐらいのところまで対してもいいのかな、3つまみで最後ロスカットっていうところで、いいのかなと思いますけどね、うん、まあただちょっとなんかね怪しいよね、上がんなくなってきたもんね、
はい、
なんかね、
うん、まあ、こういった局面まで来るとちょっとあの耐えて我慢して見守ってみるっていうのも大切なんですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、だから、うん、まあ僕はここはもう一つまみなんだろうなと思いますけどね、うん、
はい、
やっぱ日経平均は弱いと言いながら、まあこれからズブズブと2万3000までいくっていう見通しは立てづらいよね。米国がすごい暴落したり、うん、まあ、新たな、ね、悪材料があった時、世界的に下がるときは別だけど、
はい、
うん、この辺から日本株のやっぱり買いというか、まあ、下の強さっていうのが、まあ、徐々に出てくるのかなと、うん、まあ、当然これは2万7500円割れませんとかいうのはそうもないし、2万6500円も割れるかもしれないし、ただ下に行けば行くほど締め買いしたい人が増えてくるし、まあ、割安感が出てくるのかなと思いますけどね、う
ん、このコロナの影響もねこの1年以上なんかこのくらいの水準でなんとかキープしているので、
う
ん
う
ん、なんかそこまで大くプレーする材料が今のところあまりないようにも思えてしまうんですけど、ね、うん、そうね、
でも日本はでもあんまりなんかこれっていうなんか、うん、なんコロナが落ち着いたからどうなるっていうのはあんまない気もするんだけどね、
高材料の方もね、なかなか見えにくい状況ではありそうですね、
うん、そうなんですよね、だからなかなか、うん、手出しづらいけど、
まあ、その時だったらこれ選挙とかもあるしね、
うん、そうだから選挙でその玉を落としてるのかっていう話もあると、ちょっと早い気もしますよね、その気持ち、
まあ、衆議院選だからね、普通はその前の数ヶ月前から普通上がっていくんだけどね、
そうそう、
まあ、今回はちょっとね、うん、
支持率の低下が
著しいからね、
それだけでいいのかなっていう気もする、でも実際で支持率低下しても選挙だったら自民党勝つだろうって日本人は思いますけどね、これがなんか外国から見るとただ支持率だけ見ると、
うん、
まあ菅も感も同じ感じだけどあかんかったなって話に多分なるわけですよ、これは、はい、すいません、継承略ですいませんでしたって話なんですけど、まあね、
海外がどう見ているかで、それでまあ日本株へ、ね、資金がどれだけ入って戻ってくるかっていうところにも関わってくると思うんですけど、
うん、そうですね、だから僕はあんまり政権批判をしたくないんですけど、はい、やっぱりなんかね外国人から見ると、まあ、菅もかもあかんという話なんじゃないかなっていうところだと思うんですけど、
個人のご意見ですけど、
ね、はい、僕もそう、でも僕は別に、ね、頑張ってると思うし菅さんも、まあ、ただ次の総裁の候補って誰なのっていうところで、
なかなか次も見えてない。
そこが見えてくると、はい、まあ、どうせ自民党勝つならっていう話になるんですけど、うん、誰なんだろうね。
で、まあ、関東でいうと、うん、チャットにもコメントありますけれども、うん、横浜市長さん
も
ね、
あ、そうですね、補欠選もありますからね、実際ね、うん、だからその辺もありますからね、うん、
そのあたりの動向が、まあ、株価に影響がどの程度出てくるのかっていうのも、うん、まあ、例年というかいつもだったらもう出ていてもおかしくないかな、
まあ、支持率がこのまま下がってくればじじい来るかなと思うんだけど、まあ、そこは、1週間前の、まあ、その前もそうです、外国人投資家の売り売買動向に出てるよね、まあ、ここの部分は先物含めて結構売ってきてますので、うん、またピークかよっていうところ、うん、はい、これ僕の資料の3ページ目4ページ目かな、うん、3ページ目ですね、にありますけど、まあ、ここを見ていただいてもかなり売り越しが先物大量に積み上がってますから、うん、まあ、やっぱりここは、うん、コロナと政権への不安が来てるのかなとは思いますけどね、うん、
この1ヶ月ほど無事に大きなイベント乗り切ったら外国人投資家の方も戻ってきてくれるなんてことは
どうなんだね、もう米国株次第じゃないこれ、はい、だ米国株はもう決算で全てを握られてるから、うん、どうなるかで、うん、見てても素晴らしいこれはっていうのはやっぱ減ってきたよね、
うん、
まあ、まあほとんど出てないんだけど1割も出てないんだけどまだ、うんうん、手叩いて喜べるものってないよ今のところ、そんなに金融しか出てないんだけど、うん、
去年の方がまだ良かった
去年の今はコロナの真っ只中どん底だけど、はい、1個前のだから19、うん、すげえのみんなすげえってずっと終わりましたわ、
はい、
うん、
なかなかそのね、わ、うん、すごいというのは続かないのか、
まあ、うん、そう、すごすぎたっていうのもあるよね、
うん、
だからなんか最近は大谷さんがホームラン打っても昔ほどなんか騒がれなくなったとか、
うん、すごいことなんですけ
どね、そう、感動がちょっと薄れ
たとか、慣れてき
ちゃった、だって1日2本打つんだぞ今日1本じゃねえかとか人もいるじゃないですか
厳しい、
うん、そう厳しいし、はい、お5日ぶり打ったなみたいな人もいるし、うん、そんなもんですよ、はい、いや、僕すごいと思うけどね、僕はね、はい、
やはりちょっと慣れてきてしまう、
そうそう、慣れて怖いよね人間ね、はい、はい、
やっぱり上げも下げも市場が慣れてしまったらあまり反応しなくなるものなんですね、
まあ、そうですね、慣ればそうですよ、だから僕もなんか新井君への当たりがちょっといつもより厳しいんじゃないかとかさ、これ1年以上やってるとなるわけじゃないですか、
そうですね、まあ、そういうもんですよ、いや、まあ優しいですけどね、
いやいやいやいや、
まあ、そんな時があってもいいですよ、はい、いつも優しければということですね、いやいやいや、はい、ということで、まあ、指数なんかにね、こう慣れずに敏感に反応していったら その先に投資としての価値が待っているかもしれないです
ね、うん、そうだね、やっぱりレンジを抜けるかどうかっていうところが、まあ、今週の今夜の山なんじゃない、とりあえずね、
は
い、うん、まあ、といってもね100円ぐらい抜けてうろうろして戻る可能性もあるから、はい、でこれ明確に抜けるラインってどこなんだっていうとやっぱり2万7000までになっちゃうよね、うろうろしたとかあるから割れても1回ね、と思います。なのでやっぱり米国の動き見ながらですね、今日の夜を過ごすというのが基本で、怖くなったらヘッジかけるというところでいいんじゃないでしょうか、
はい、はい、ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか。クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券、当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ先ほども金利の話少しありましたけれども、 まあ、金利は金にもねやはり影響しますから、
まあ、大きいですよね、
はい、で金価格ちょっと今落ち着いているようなね局面ではありますけれども、直近どうなってるんでしょうか。
直近はですね、はい、まあ、一応今1トロイオンスあたり1800ドル台は維持してるんですよね、うん、1830ドル台まで1回上がったんですけどね、金曜日にね結構急落しちゃったんですよね、うん、まあ、ちょっと息切れかなって感じなんですけどね、うん、まあ、なかなか買いが続かないって感じでしょうかね、うん、まあ、先週パウエル FRB 議長がですね、はい、まあ、議会承認やったりね、いろいろしてたんですけど、まあ、だいぶ私、まあ、結構きつい言い方するとだいぶボロが出てきたかなというふうに実は思ってるんですけどね、まあ、やっぱり、まあ、インフレ率は年末には 2% 必ず私は超えてると思ってるんですよね、まあ、それをまあ半年後にね、まあ、彼らがどう評価するのかなっていうのがねちょっと楽しみなのと、あと7月の FOMC ではテーパリングの話を、うん、議論は必ずしますっていうふうにね議会証言でもおっしゃってたんで、はい、まあ、その後どういうねまあ、見方というかね FRB 関係者がね、うん、まあ、どういうふうに、テーパリングについて考えてるのかっていうのは多分、まあ、これ出さざるを得ないと思うんですよ。これ出なかったら、うん、もうそろそろ意外にしなさいって話になっちゃうと思うんで ね、
そ、 うですね、
うん、まあ、それは多分出てくると思いますんでね、まあ、そのあたりから少しまた金利が動き出すのかなって気がしますけど、これ確か7月の27、28だったと思うんで、うん、まあ、月末あたりがねちょっと一つ大きなポイントになりそうかなとは思ってますけどね、うん、うん、まあ、そんな中金の方はですね今お話したようにちょっと冴えない状況なんですね、はい、で、まあ、1枚目見ていただきますと、これ毎週出させていただいているアメリカの10年ものの物価連動債の利回りですね、まあ、これは、まあ、少し今低下はしてるんですけどね、まあ、金は、まあ、値段自体はね先週末時点ではねそこそこ、まあ、1800ドルは維持してはいるんですけどね、理論値との乖離が結構大きくて、これ理論値的にはね1900ドル近くまで実は上がってきてるんですよ。ですけどなんかそこに行く感じがちょっとしないなと思っててですね、まあ、いろんなところで1830ドルはちょっと超えるの難しいんじゃないかって言ってたら金曜日ちょっと急落しちゃったんでね、ああやっぱちょっと厳しいんかなと思いましたけどね、うん、まあ、とにかく投資家はもう今全然買ってないですね、
うん、
うん、まあ、次のページ見ていただくとねちょっと分かりやすいんですけどね、もうとにかく価格はまあある程度頑張ってね今サポートしてるっていうのは先週もお話したんですけど、はい、またこのスパイダーゴールドトラストの、ね、保有高がまたさらに減ってきててまた乖離しちゃってるんですよね、
うん、
うん、で投資家も今金買わないと、で確かバンコブアメリカが出してるファンドマネージャー調査でもね、これウィークリーのやつですけども、まあ、金のファンドから少しお金が出てて、で債券の投資額 もう極端に減ってたんだよね先週はね、で株に結構行ってたのかな、うん、っていう感じなんで、まあ、だいぶまたリスクを取っちゃったのねって感じの状態になってるんですよね、まあ、そりゃ金は買わないわなっていうね、まあ、彼らがそういうスタンスであればね、うん、なのでちょっと価格がこう今すぐ上にね行く雰囲気は正直ない感じですかね、
うん、
で結局まあ、どっかではテーパリングはあるだろうし、まあ、利上げもあると思うんですよね、まあ、それをまあある程度頭に入れてる投資家はまあ多いと思うんですね、
うん、
であればまあ、ちょっと金は頭が重くなるかなというふうに考えるのが、ね、まあ、普通だと思いますので、うん、まあ、当時は2013年の5月の、ね、バーナンキー当時の FRB 議長が、ね、うん、テーパリングを示唆したという後の動きをやっぱりどうしてもこう振り返ると、ね、うん、金がどんどん上がっていくというふうには、ね、ちょっと思いづらいというのが非常に本音の部分ですね、うん、なので、まあ、2023年のいつ利上げを、ね、するか分かりませんけども、まあ、おそらくそれまでは、まあ、ある程度のレンジの中を行ったり来たりするんだろうというふうには、うん、まあ、思ってますね、うん、つかまあ下、まあ、大まかに言うとやっぱ1700ドルぐらいが下になって上は1900ドルぐらいかなというのを、まあ、1年半とか2年ぐらいやるのかもしれませんね、まあ、そこからようやく上に行くみたいなね、うん、シナリオで一応、まあ、長いスパンですけど見てますけどね、うん、うん、まあ、途中もちろんその前提条件が変わればね、
はい、
そこでまた頭切り替えますけどね、まあ、それが変わらなければもうそのあたりの水準を行ったり来たりって感じになるのかなという状況でしょうかね、
うん、
で金の先物、まあ、投機筋はどうしてるかというと、はい、投機筋の方は少し買ってんですよね、うん、ただね、うん、まあ、価格がしっかりしてるからってことだと思うんですよね、
うん、
でただこれも、まあ、今見ていただいている3ページ目のコメックス金先物の投機筋ポジション、これは先週の火曜日までのデータなんですよね、うん、まあ、これ CFTC っていうね、アメリカの商品先物取引委員会が毎週金曜日に発表するんですけども、この先物の投機筋の先物のポジション、これ投機筋だけじゃなくて、まあ、商業筋とかいろんなカテゴリーのその先物市場に参加している人たちのポジションっていうのは、まあ、みんな見れるわけですけども、はい、その週末に出るデータっていうのはその週の火曜日までのデータなんですよね。だからその後水木金で起きたことってのは実は入ってないんですよ、うん、ですから金曜日結構金、まあ、金だけじゃなくてね、銀とかプラチナも結構みんなバーンと下げたんで、はい、多分これはそんなに買いのポジションは膨らんでないだろうと思われますね、うん、週末時点ではね、うん、なのでこのまま上がらないと結構買っちゃった先物のポジションはね残ってますから、うん、むしろそっちからちょっと下がってしまうっていうね、うん、まあ、要は先物からまた下がっちゃう可能性もありますんでね、うん、ですからまあ多分金に対してはその自分がその金をその投資対象とする上でどういうその取引のスタイルをしているかによってもう全然変わってくると思うんですよ、うん、もう積み立て長期、もうこの人はもう何も全然金の値段いくらだろうが変なし気にする人は私はないと思うんですね、うん、もう 2年後3年後から私も上がっていくと思ってますので、はい、ただ投機的にその先物使ってとか、あと CFD 使ってとかね、そういう人たちはやっぱり、まあ、下がったらね、うん、やっぱり買うとねやられちゃうんで、はい、そこの見極めは結構しっかりやらないとね、だから本当に高値で買って安値で売るっていう往復ビンタになっちゃう可能性もあるんでね、うん、うん、で金は他の市場、特にコモディティ、まあ、他の、まあ、原油とかね、そういったところと比べるとボラティティがやっぱり低いんで、先物の収益機会っていうのは実は他の、ね、コモディティとか場合によってもどうだろう、為替とか FX とか株式指数とかに比べるとやっぱり低いんですよね、うん、なので、まあ、本当に上手にやらないと実はあんまりうまくできないっていう、うん、
意外とクロート向けという、
まあ、クロートでも難しいと思います。うん、うん、本当に先物で切って貼ってやりたいんだったら、はい、金以外をやった方がね、私はむしろいいかなと思ってるんですよ。うん、うん、どちらかというとやっぱり金はコモディティとかそういったところに中で考えると比較的株に近いんでね、うんうん、動きがね、うん、だそこはちょっと気をつけられたらいいかなというふうには思いますね。はい、
まあ、まさにコメントでも安くなったら拾う、長期保有でコツコツという書いて
その方が、ね、やっぱ金はいいのかなっていう感じしますね。うん、うん、
現時点での金との上手な付き合い方は長期保有という、う
ん、の方がいいと思いますね。はい、うん、まあ、いずれやはりインフレ率は多少上がっていくと思いますんでね、うんうん、
多少の、まあ、値動きにはあまり気を取られずに、
そうですね、
はい、持っておけるようにということですね。うん、
その方がいいと思いますね。はい、
では続いて
原油ですかね。はい、で原油も同じように投機筋のポジションを見ていくと、まあ、これも、まあ、あんまり動きがないといえばないんですけどね、売り方は少し買い戻しを入れて、まあ、買い方はマイクポジション変えてないという状況ですかね。まあ、先週からほとんど変わってないというのが、現状ですね。で値段自体は、まあ、実際下がってきてますね。うん、下がってきてるんで少し地合いは変わってきたと思います。で先にあれ今日ちょっとね、私がねつけようと思ってた大事なデータがですね、忘れてしまいました、ね、
そうでしたか。ちなみにどういった
オペックの話なんですよ。ちょうど週末にですね、昨日かな、家でぼーっとしてたらなんかニュースが出てきて、はい、あれと思ったらね、会合やってたんだね彼がね、
はい、原産どうする
いつの間にやってたのっていうのが感じなんですけどね、オンラインかだからやって、まあ、やりますよって話って先週してたじゃないですか、はい、絶対にね8月のその原産枠をどうするかって話はね、はい、8月前にやんなきゃいけないって話してたんでやると思ってまして、こんな時やったのかっていうね。でもあれ中東って土日休みじゃないからね、あれね、
うん、あそうなんですか、
うん、そう金曜日が休みだから
金曜日だけなんですね。
うん、木曜日がね半分で金曜日が休みのはずなんだよね、はい、うん、今どうなってるか分かんないけど、うん、まあ土日は仕事してるんですよ普通に、はい、うん、まあ、それもあるんで、まあ、多分やったんだと思うんですけど、ね、結局揉めてたサウジアラビアとアラブ首長国連邦、まあ、ここが一応なんかこう手打ちをしたっていうね話になってまして、現地で7月時点だと減産幅が580万バレルになってるのがね1日あたり、それを毎月40万バレルずつ減らしていきましょうと。でそれがなくなるまで続けるということは1年以上やるということですよね。まあ、もちろん状況変わればね変えていくと思いますけども、ですから今後はその40万バレルずつ OPEC プラスからの供給が増えると、じゃあその分需要が増えないと、需給は悪化の方向に行くと、 今をまあ基準にすればねということなので、まずファンダメンタル的にはその世界の需給バランスがこれから供給サイドは40万バレルずつまた増えてきますよというのをまず大前提にね置きつつ、 まあ、そのペースに合わせて需要が回復できるのかどうか、うん、まあね、そのコロナだとかデルタ株だとか何とかっていうね、今いろいろ出てるんでね、はい、まあ、その辺 の, その絡みも含めてね、あのそのバランスをまあ見ていくというのが、うん、まあ、おそらく次のまあテーマというか、材料になってくるのかなと、うん、で少しそれを織り込みつつあるのか分かんないけども、原油価格はもうピークから今下げ始めてますね、はいはい、意外にねこれね。で材料としては、まあ、アメリカの方の話をするとですね、はい、まあ、これ毎週お話ししている産油量と石油掘削リグですね、稼働数、産油量がやっぱり、ね、増えてきちゃってますね今ね、うん、でリグの稼働数も今増えてきてる、
うん、これは耐えきれなかったというわけではなく、
やっぱりね、あの値段も高いし、はい、やっぱり生産してきてるところがあるんでしょうね、うんうん、で比較的その生産コストが高い、まあ、そのリグの生産コスト、生産効率の悪いところを多分動かして少し増やしてるんだと思うんですよ、うん、なので掘削あのリグの稼働数も増えてるし、生産量も増えるという状況になってて、ちょっとこれはね、あの弱い材料になってきますね、このままね増えていっちゃうとね。でただ、まあ、あのガソリンの在庫自体は、あ、すみません、原油の在庫自体は、ね、減ってます。でこれはあのやっぱり生産稼働率はある程度高いので、はい、まあ、比較的原油をまず生成はするということで在庫は減ってるという状況は変わってない。じゃあガソリンの需要はどうなのかと言いますとですね、まあ、先週はちょっと、ね、高すぎたんですね、
はい、
うん、でちょっと今は折れちゃってますけどね、うん、まあ、平年の大体平均ぐらいに今落ち着いてきてる感じですけどね、水準自体はシーズナリティ的にはもう今大体ピークなんですよ、うん、これ見ると分かるじゃないですか、はい、その後、まあ、徐々にこう減っていくって感じなんで、まあ、そろそろガソリン云々って話もですね、まあ、ネタとしてはやるにしても実態問題としてはあまりこう影響はなくなってくるんですよね、うん、うん、ですから今まさに夏じゃないですかっていうふうに言われるんだけども、実際需要は今が大体過去で見るとピークです、うん、ガソリンの在庫は今これからは減っていくということになるので、まあ、ある程度ガソリンの需要は維持されつつ、ガソリンの在庫をまあ使いながら、はい、一方でおそらく製油所の方はですね、ガソリンの生成よりもむしろ、まあ、ヒーティングオイルとか、うん、ディーゼルとかそっちの方に少しこうウェイトをね、まあ、そんなに動かせないんですけどね、そんなに動かせないけどもそっちの方にシフトしていくという時期にそろそろ入ってくるんで、ガソリンの在庫は減りやすいと、うん、だからといってじゃあガソリンの価格がバンバン上がっていくかというと実はそうではないと、うん、ここは、ね、難しいところなんですよ、
うんうん、でもこれ、まあ、価格を見極める上で、まあ、見極められていく上でガソリン需要、まあ、先週ポンと上がって今週まあ水準くらいまで戻ってきましたけど、うん、この次の1週間でどの方向に動くかっていうのは結構重要だった
り、結構重要かもしれないですね、
しますかね、
うん、ここは、ね、気をつけた方がいいですね、
はい、
うん、だ結構、ね、ここは重要な今局面来てるかなと。まあ、ジェット燃料はね9ページ目ですが少し戻ってはいるんですけどね、需要はね、うん、まあ、でも量を見るとね、あのそんなにではないん で、うん、で10ページ目の生産稼働率ですね、これはだいたいこの辺がピーク、もうちょっと、まあ、秋口入るぐらい手前ぐらいかな、8月末ぐらいまではねある程度高い水準なんですけども、その後1回あの冬に向けてメンテナンスするんですよね、
はい、
うん、まだ1ヶ月ぐらい先ですけども、うん、1ヶ月半ぐらいかな先ですけどね、まあ、9月以降なんで、
メンテナンスの期間はどのくらいなんですか、
まあ、これ見ていただくと分かるじゃないですか、
はい、
まあ、大体1ヶ月ぐらいね、うん、まあ、青春によると思うんですけど、その間って結構稼働率落ちるんですよ、
うん、
だからその間にある程度こう稼働率上げて、うん、石油製品作ってため込んどかないと、需要に対する、ね、在庫が足りないって話になるんで、まあ、ここから1ヶ月くらいかけてね、まあ、頑張って生産はするでしょうけど、だからその時に原油在庫減るんで、それでじゃあ原油価格上がるんじゃないかっていうふうに見るとそれはミスリードしちゃうと、
うん、
やっぱり石油製品の需要がちゃんとあるのかどうか、うん、そこを見とかなきゃいけないですよってことですね、
はい、
うん、でね11ページ目ね、これが結局ポイントになってくるんですけど、まあ、6月末以降ね、
うん、
7月入ると方向性がどっちかに触れますよって話してたら、
はい、
今のところちょっと下に行き始めてるんですよね、
はい、
うん、水準はちょっと高いんでね、
うん、
ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、パターンとしたら濃い青い線と水色とどっちですかっていうとね、水色に近いんですよね実は今のとこね、
うん、
うん、なので、まあ、結構ねアメリカの、ね、大手の投資銀行とかもね80ドルと100ドルだってねレポート出してますけどね、うん、ほんまかいなというふうにちょっと思ってますけどね、うん、
これどのくらいの水準まで来たら警戒 しておいた方がいいかなという、
まあ、WTI 原油の水準でいうと、はい、66ドルから67ドルぐらいが、うん、まあ、そういう意味では今年ずっと上がってきたところのトレンドラインのところなんですよね、うん、ですから、まあ、あと3ドル半とか4ドルぐらいまだあるんでね、あれですけど、ただそこ割れちゃうと、うん、もうガツンと下いっちゃうんですよね、うん、何もなくなっちゃうんで、でまあ、動くときってのは多分先物市場から動きますんでね、はい、まあ、そういったチャートみたいなところもね、少し実際取引されてる方はね、見とかないといけないと思いますんでね、うん、まあ、今申し上げたような66ドルから67ドルぐらい WTI 原油でね、注意してみておかれたらいいんじゃないかなと思いますね、
はい、うん、ありがとうございました。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。週刊マネーボイス。週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、第3のビールよりおいしい、うまい、ビアリー爆売れ、アサヒの業績への影響は。ビアルコール 0.5% で国内6000万人市場開拓、逆風を追い風に。こちらは馬淵真理子さんの記事です。2つ目、悪夢の現金払いへ逆戻りか、ペイペイ手数料化は日本経済に致命的、政府が今なすべきことは。岩田昭雄さんの記事です。では3つ目、日本中のエアコンが静止する日、迫る2021年8月大停電の恐怖を私たちはまだ知らない。こちらは沢田清春さんの記事です。4つ目、オンライン旅行また参加したい、賞賛続出のわけ、実は明るい観光業の未来、コロナ後もブーム継続。こちらは又野なるとしさんの記事です。そして5つ目、子供に投資を教えたい親が急増、算数で生き方も学べる投資教育。こちらは遠藤浩二さんの記事です。では1つ目から触れていきましょう。第3のビールよりうまい、ビアリー爆売れ、アサヒの業績への影響は。ビアルコール 0.5% で国内6000万人市場開拓、逆風を追い風にという記事です。
はい、これ飲んだ人は
飲んでないですね。びっくりしたんです
が、飲んでからやりたいよね、これ ね、
ね、
すいません、まだ飲んでないです。マメツさんごめんね。マメツさん飲んだのかな、これ
ね、
これ 0.5% のアルコール度数ってこれどうなんですかね。
0.5%
アルコールっていうのかな、1% が僕基準だったと思ってるんですけども、うん、でも運転とか当然しちゃダメなのかな。まあノンアルコールビールはいいよね、
うん、
あれは 0.00 だから、OK、はい、あれを飲みながら運転しても、まあ、止められるかもしれないけど、紛らわしくて無罪放免されますよね、はい、
ビール風の飲み物ですからね。
そうですよね、はい、ホッピーもいいんだよね、だからね、はい、そういう意味ではね、
入れなければ、
入れなければ、
中は大丈夫、
外だ、ホッピーだけ飲むんですよ、はい、
そうです、それなら大丈夫です ね、ビール風、
運転ダメって書いてる、そうそうそう、
運転ダメ、
運転ダメですよ、はい、でもだから 0.00 はいいんです、
はい、そうそうそう、ただアルコール度数が、うん、微細の B なんですけど、
そうそうそう、
ね、B ということで
検査で出なきゃいいんでしょう。
ダメです、はい、です
飲んだら乗るなです、はい、そうそう、飲むなら乗るな、
ノンアルコールビールはいいよって話ですかね、はい、
そうですね、
紛らわしい、はい、そうそうそう、ごめんなさい、ツッコミの練習でしたね、
はい、でしたね。で、私これ意外だったのが、うん、少し前そのストロング缶とか、うん、ちょっとアルコール度数がびっくりするほど高い、
ね、
はい、缶チューハイが
辛いやつね、
はい、大ブームだったじゃないですか。それで今度はビアルコールがブームということで、意外だなと。
でもさ、僕もそんな強くないから、はい、まあ、みんなと同じペースで飲むんだったらこれぐらいがガブガブ飲んだ方がいいなと思いますけど、そう、うん、ですね。だからあとは残っちゃう人もいるんじゃない、350リットル、ね、ミリリットルは、はい、うん、だから飲みきれないから、昔あれちっちゃいさ、あの缶あったじゃん、
今でもありますよ、
あれ、はい、昨日スーパー行ったら売ってたね、ま、ああ、やるなと思った、
ね、スーパーとかでよく見ますね、
売ってる、
あれにしてさ、また他のものに買えるのも大変だから、うん、これだったら飲めるんじゃないっていう
のも、なかなかあれもね、あのスーパーくらいでしか見ないですから
ね、ちっちゃいのね、
ビール飲まない人、うん、 はい、まあ、ビールの味があんまり好きなんじゃないんじゃないかっていうのがあるけど、アルコールは関係あるのかな、ね、何なのね、そう
で、ほろ酔いとかもさ、やっぱり、はい、あのアルコール数低くて売れてるから、はい、やっぱり飲めない人が量飲みたいっていうニーズはあるんじゃないかなと思って、ービ
ール も
0.00 はちょっとなんか物足んないから、はい、っていう意味で案外これってその二極化してんじゃない、うん、高いその
ガツンとく
る 9% のストロング感なのか ビに近い方なのかっていうので、うん、まあ、真ん中の 5% ぐらいのものが結構その選択肢が広がったということなのかなと思いますけどね、ま
あ、5% というお話ありましたが、記事の中で、うん、まあ、まさに看板商品のアサヒのスーパードライなんですが、うん、それはその10分の1が0.5
という、そう、5%なんだよ、高めなんだよね、はい、スーパードライちょっとね、
う
ん
う
ん、
結構しっかりとした味わいとアルコール度数ということで、うん、まあ、これで、まあ、女性、うん、ビアルコールは女性人気も高くなるんでしょうかね。そうだね、
まあ、ビールもね、苦くて嫌いっていう人もいるけどね、美味しいっていう人もいますからね、はい、
で、まあ、味わいもこれまでとはちょっと違うということで、うん、このビアリーなんですが、うん、一度ビールとして完成させたものを蒸留してアルコール濃度を低くするという
工程
を
経
て、
そうなんですね、
そうなんですね、なので、まあ、うん、味はしっかりビールなんですね。
よくあるパターンでね、ウイスキーとかは加水するからね、はい、60度ぐらいで樽から上がってきてさ、40、43にするから水入れてんだよ、
ということで、なんか別物だとちょっと、うん、あのアルコールをね我慢するのも我慢してる感が、うん、置き換えだと嫌だなという方もね、これだと、うん、
これだといいね
かなというね、うん、感じが、うん、いろんな需要に応えているような商品な気がしますね、うん、はい、うん、でこのビール業界なんですが、うん、今のところ5つのカテゴリーが従来あったということで、1つがまあ普通のビール、うん、で2つ目がワンランク上のプレミアムビールや地ビール、うんうん、で3つ目が発泡酒、そして、うん、まあ、新ジャンル第3のビール、豆とかでできてるんですかね、
はい、
で、まあ、5つ目がノンアルコールビールだったんですが、うん、この新ジャンル第3のビールとノンアルコールビールの間に入ったのが今回のビアルコールということで、うん、馬渕さんが書かれてますね、はい、馬渕さん注目のということなので、
う
ん、これからさらに来そうな感じがしますね。うん、で、まあ、若者のアルコール離れに加えてコロナの影響で飲食店でもノンアルコール飲料の人気が上昇しているということで、頼
まざるを得ないんだよそれは。
そうですね、
出せないんだから、
出せないんだから、そうそう、
まあ、人気というか需要が、まあ、ね、はい、高まっているようで、うん、まあ、その流れも組んでいるのかなと、まあ、もちろんこのビアルコールは飲んだらね、うん、あの車には乗れませんけれども、
ね、
は
い、ノンアルコールビール飲むのっていう人もちょっと減ってきた気もするよね、
なんか同じものを飲んでる感がね、はい、はい、ありますからね、
体感ですかねこれは、
はいはい、で その、それを発売しているアサヒビールの業績などを中心にですね、うん、はい、この記事の中では書かれています、うん、四半期ベースで過去最高益達成しているんですが、まあ、大黒柱である国内の酒類事業、うん、もちろんこのコロナ禍で大苦戦しているんですが、うん、この微アルコールで挽回となるかというところですね、うんうん、はい、ステイホームとともに微アルコール、うん、飲料これからどんどん人気が出てくるのではないでしょうか、はい、では2つ目いきましょう。悪夢の現金払いへ逆戻りか、ペイペイ手数料化は日本経済に致命的、政府が今なすべきことは、岩田明夫さんの記事です。
まあ、悪夢なのかどうかは分からんけど、はい、
ね、
うん、まあそのチェーン店でもやっぱあのサイゼリアがやっぱりね、
はい、
旧クレジット決済含めた、うん、まあ、決済を始めましたっていう形に、
これまで固くなに現金
だったんですね、うん、現金が株主優待券しか使えなかった
そうですか、
うん、そうなんだよ、それがね変わってきたのもあって、うん、まあでもね、このカード手数料の負担って確かマックスでも 3.94 弱ぐらいなんじゃない、うん、だからまあ普通、まあ、その信用料がないとか7とか10とかあるけど、はい、普通はだいたい、まあ、ペイ系使ってもあれだよね、クイックペイは 4弱ぐらいだから、うんうん、
まあ、意外と高いな、
高いよね、だから利益率が低いところだったらカード使ったら死んでしまいますみたいな話してるんですけど、うん、でもさ、レジ袋有料化でだいぶ楽になったんじゃないっていう気がするけど、
ね、あ、そうですね、うん、
なるね、
そうそう、だから政府、僕この話いつも言ってるけど、うん、まあ、そのクレジット補助してうんぬんじゃなくて、もう政府のパフォーマンスの問題なんですよね、うん、 だからこれもレジ袋は俺が有料化してやったから、それはキャッシュレスですよね、当てるんやって言えばいいのに、
セットにすれば
よかった。そうだよ、だからなんでこれ言わないのかって、本当ね、もうしょうもないですよ。だってクオリティのためにプラスになる、だから今までサービスなどを有料にしたわけですから、だからそこの部分の、まあ、袋たくさん出してるとこだったら、袋、もうその値段を払わなくてよくなったわけですから、はい、上げるならお金もらえばいいわけだから、だからまあそどっちがそれがねいいのかとか、飲食店関係ねえじゃねえかとかいろいろあるんだけど、はい、もう言いようですよ、こんなのものはね、はい、
受け取り方一つでそこが苦になるかどうかっていうのが変わってきますもんね。でこの記事の中では2018年10月にサービス開始した QR コード決済サービス PayPay、 意外と最近でびっくりしましたね、の登録ユーザー数は、4000万人を突破しているということで、加盟店は328万もあるということで、まあ、今月末にも大規模還元キャンペーンがあるんですが、その一方で、まあ、この秋にも有料化に転じる予定ということで、
まあ、PayPay の場合は LINEPay と合わせてグループで6割、はいぐらいね、はい、シェアありますから、まあある程度勝ち組になっちゃったから、あとはね、絞っていくというか、まあその一つでその、店舗の有料化、まあ今までそのバーコード決済で読む部分だったら、まあ何年か、まあ一定期間無料っていう形なんだけど、はい、まあ有料化してくるとね、結構やめたっていう店も出てくるかなと思うんだけどね、
で、まあ今後はですね、保証内容もこのコード決済を選ぶという判断材料にお店の側もなっていくのではないかなということで、各社さまざまなね、保証などの揃えているようではあるんですが、どうしても有料化というね、その文字に、はい、心象がね、こうあまり良くないという感じがしてしまうんですけれども、どうですか、お二人は使ってますか、活用してますか。
活用してますよ、してますよ、ね、ペイペイばっか使ってますね、
う
ん、僕は。
そうですね、
ペイペイだけだ
もん。だってあとは基調とかも楽じゃん、そのままだからスクショをさ、はい、そのままドロップボックスとかに送っちゃってさ、うん、でそれで経理やればいいわけだから、は
い、そういう使い方もできるんですね。
そうそうそう、だからそれは結構便利だなと思ったりとかするし、う
ん、いつどこに払ったか結構明確にね出てきますからね、
うん、そうですね、だからまあどうなんだろうね、今後ね、使い方としては絞ってくるのかね、やっぱね、
まあね、まあ便利な反面お店側はちょっと苦しいということなんですけれども、うん、みんながいいように、ね、なっていけばということで、この記事の中でも、まあ、又野さんもですね、政府が手数料分を補助すれば良いのではとのご意見とのことでした。詳しく、気になる方はぜひ読んでみてください、うん、では3つ目いきましょう。日本中のエアコンが静止する日、迫る2021年8月大停電の恐怖を私たちはまだ知らないという、沢田清春さんの記事です。いやもうタイトルだけで勘弁してほしいなという、
どうも沢田さん、
ね、
まあまあ、暑いから夏はねやばいよねって言われてるし、まあ、あとはその、まあ、原発を停止したことが一番でかいと僕は思うんですけど、まあ、原発は本当に安定した電力を供給できるので、まあ、その太陽光発電して昼に電気作って、はい、でそれ夜は発電しないんだけど、その分を、原子力発電支えてっていう風にしてきたけど、結局これがまあ実際ほぼ停止してしまって担い手っていうのは何なのっていうと、まあ、LPG ガスですね、ガスとあとは、石油と、石炭なんですね、はい、で石炭はね本当ね、あの敵視されすぎですよね、もう石炭本当はあかんみたいな、二酸化炭素出まくるやないかみたいな話で、でも今の2020年のまあシェアでも 27.6% 石炭ですからね、だからやっぱ効率がいいんですよね、環境には悪いけど、でもだいぶこれも良くなってるみたいですけどね、効率も、
まあ、ただまあ中国では未だに石炭が主力、まあね、
取れますからね、中国石炭、
記事の中にあるんですが、2025年以降は減らしていくという方針ですが、中国はまあ今どんどん発展しているというのもあるんでしょうかね、はいはい、今は増設新設しているそうですね、石炭の、火力発電所、
はい、あとは結構ね、日本も昔は、まあ、今もそうですけど石炭やっぱり発電に使っていて、で、まあ、最後は石炭保護政策があったので、まあ、その掘った石炭を、ある程度発電使わなきゃダメみたいな決まりもね、あって保護してたりしたんですけど、まあ、今はそういうのなくなっちゃって、でかつ逆風が吹いてますかね、二酸化炭素多いぞみたいな、でも高効率 の、 その石炭って結構いいらしいんですけどね、環境にそんな悪くないんじゃないかと、まあ、あとは その石炭の考え方ですよね、炭っていう、だからこれをだから、石炭の場合はもうこれ掘っちゃってるんだけど、なんだろう、 ESG のそのさ、そのカーボンニュートラルの考え方からすると、はい、木が生えてますと、ピーク木が生えますと、で木が生えて、二酸化炭素を吸収しますと、で吸収したら根っこに行くわけですね、はい、で根っこを残して切り取りますと、で切り取ってこのですね木をですね、燃やすなり炭にするなりとすると、今度はその分、吸収したことになるんでね、だからそう考え、それを燃やした発電っていうのは、環境にいいってことになってるんですよ。でもよくわからんけど、切って燃やしとるだけじゃないかというふうに思うんだけど、
二酸化炭素出ますけどね。
そうだからバイオマス発電が最近流行っとるんですわ、うん、これすごい、これ簡単に言ったらこれ30秒で説明したのに、もちろん中もちろん複雑なんだけど、
はい、でも分かりやすかった
です、うん、分かりや
すいでしょ、それはありなのかという
そうそうそうそうそうそう、
難しいですね、
これ難しい、30秒説明したそれ一番明確かなと思ったんだけど、ね、だからね、あのわけのわからんね、はい、あのこれはちょっと言いたいんだけど、うん、あのバイオマス発電が盛り上がってるわけですよ、間伐材使って、うん、その林業のね、その、うん、枝を切ってね、その枝を燃やしてね、うん、それで、まあ、環境によく発電しましたねと、うん、ともいいんだけど、海外からチップを買ってきてですね、はい、燃やしとるんですよっていう、だから海の本当は山の中で発電所作るべきなのに海沿いにみんなあるわけですよっていう、うん、おかしいよねこれって話なんですよ、
それも良しとなってるんですね、まあまあまあ、
う
ん、
そうそう、うん、
そのあたりの、まあ、こう捉え方も様々ですし、ね、で今まだ過渡期にあるということで、うん、その移行がうまくいかないと、うん、こうあの澤田さんが今回書かれているように、うん、この夏電力不足がこんな暑いのに
ありえるよね
っていうのが、まあ、ありえると、うん、
天気悪くてむっちゃ蒸し暑いと太陽光が出ないからやばいよそれ、
うん、
とか、まあ、僕はねでもまあこれは全然まあ自分の持論だから言うけど、はい、原発は賛成派なんですよ、うん、これがあってこそのエネルギー政策だと思うから、まあ、ここの部分があっていろんなことを考えられれば早急にやるから、だから無理やりさ、はい、あの山の急斜面にさメガソーラー作んなきゃいけなくなったりするでしょ、はい、だしそれを良しとする政策になっちゃうんですよ、うん、だから僕は原発をちゃんと安全に動かしてから、新しいエネルギー政策を考えるべきだってずっと思ってますけどね、
やはり長い目で見て、ねうん、少しずつシフトしていくというのが大切なんです
か、ね、高いさガス買わなくていいしさ、はい、まあ、石油使って燃やさなくていいしさ、うん、ね、なんかね、だから原発新設すればいいんじゃない、あの 今一番安全だと思うものね、うん、
でも記事の中では火力発電も CO2 がと言われるし、うん、原発はそもそもね、あの稼働自体が今批判されるしということ
できない状況だよね、はい、やっぱりいろんなものがあって、
は
い、
でまあ、ただ再生可能エネルギーじゃ風を使ってとか、うん、まあ、限界があるんじゃないかということで、そ、ね、うん、はい、まあ、それが、実際の被害につながったというのが、うん、テキサス州の大寒波で電力の逼迫が起きて、うん、まあ、100人以上死者が出てしまったということを、うん、まあ、これを例に懸念材料についてもこの記事の中では触れていらっしゃいます。ぜひ、まあ、今後のね、うん、誰もが生活に直結する問題ですから気になるという方はぜひ記事を読んでみてください、うん、では4つ目いきましょう。オンライン旅行また参加したい、賞賛続出のわけ、実は明るい観光業の未来、コロナ後もブーム継続、またのナルトシさんの記事です。
これ結構ね流行ってるみたいよ、あの、うん、なんだ観光なんか行けないとダメだろうって言うんですけど、はい、いや僕のさ友達がインバウンドの仕事しててさ、はい、あの海外から来るみたいよ、で京都見たいからそのままなんかそのよくあるそのズームに、
はい、
だからそのカメラでそのままズーム直結か、まあ、別に YouTube ライブでもいいけど、はい、それで、観光を見せてくれって言って、たまにやってるんですよ、
オーダー通りに巡ってほしいと
か、まあ、そこを任せるみたい、京都、はい、ここ見たいって言ったら分かりました、でこれをずっと、カメラ持ってこう説明しながらこれずっと歩いていくんですよ、で思いのほか来るって言ってた、
へー、うん、やっぱりこうマンツーマンで
ガイドが、そう、それを映像とか立体でもまあね 3D みたいなのもできるかもしれないから、はい、でもまあでもそれでもそんな高くないし、みんなで集まってみれば結構安いじゃないですか、
だから意外と、ね、最初に私この、まあ、オンラインツアーとかを知った時に、うん、そんな流行るのと、うん、じゃ懐疑的であったんですけど、まだ今でもこうやって続いていて、うん、流行っているようなので、う
ん、絶対それさスクリーンキャプチャーとかする人いるよ ね、
そ、 うですね、
そしたらさあれ写真とか撮んなくて見たい時にポチッと再生して見れるじゃん、
はい、確かに、ね、でなんだろう、自分のこう、ね、小窓で、うん、こうワイプで自分と一緒に記念写真とかもできたりするのかな、ね、なんかね不思議な まあ、文化ですけれども、うん、やはり実際のツアーとも楽しみ方も違うということで、うん、今後も残っていくのではないかというふうに、
ね、だショッピングでもあるんじゃない、
はいはい、
あの代わりに、
ああなるほどね、
うん、だからこれこう映してて、うん、はいこれちょっといくらか聞いてくれとか、うん、店員に値切れとか、いやいやデパート値切れないですよみたいな話とかさ、
ワイマみたいな感じで、
あと一応ロレックスの前に行ってさ、デートのないか聞いてくれとかさ、はい、そういうそういうことがさ、銀座ブラブラしたりとかさ、
まあ、日本国内からも依頼が来そうですけど、
そうそうそう、とりあえずまずはとりあえずデートのあるか聞いてくれっつって、絶対そのまま転売するからみたいな人は絶対いるから、
まあ、そういう、まあ、リアルバイマーみたいな使い方をする方もいるんですかね。
今ね、うん、多分出てくると思うよ、もういると思うすでに、う
ん、オンラインツアーで大切なのはリアリティと臨場感ということで、うん、まあ、この記事の中で、うん、例えばワイナリー見学ツアーで実際に現地のワインが送られてきたりという演出があったりするのが楽しみ方、
うんうん、そう、やっぱり値切り交渉とかリアリティすぎるよね。
そうですねでもそれもあの、うん、異国で知らない言葉だったらこう、うん、面白いですよね。
あ、まあ、面白い面白い、だって通訳いらねえんだから。
そうなんですよ。
ね、でもまあ残ると思うよ多分、は
い、いろんなところに、まあ、エンターテインメント性というのを、ね、見出しているんだなというのを感じました、うん、さあそれではおしまいに駆け足ですが一ついきましょう。5つ目、子どもに投資を教えたい親が急増、うん、算数で生き方も学べる投資教育、遠藤浩二さんの記事です。さあ投資教育ね、もう子供の頃から最近小学校中学校とかでも少し取り入れられたりしてるんですね、うん、
ですね、うん、でも僕はでも子供には全く何も教えるつもりないですけど、
うん、そうなんですか。
あ、だって回り道が多すぎるもん自分でちっちゃい頃にやると、うん、本当にやりたいならとりあえず経済学部に行って、マクロとミクロぐらいちゃんと分かってから来いよぐらいな感じにします、うん、もう何も教えないし教える気も全くない。それすげえ聞かれるんですよ、ビーコミさん子供に投資やらせないんですかとか。
教えてそうだ
よ、無駄ですよ、もうなんかそんな僕みたいな人になっちゃうから、
はい、
もう他のことに興味持って、
はい、
だから僕のコピーができるとは思ってないから、うん、だから全然それは自分でやりたいのってやればいいし、
天才トレーダーかもしれないですよ。
全然全然それはねないっす、うん、はい、
そんな甘いものじゃないと、
甘いものないし、なかなか生まれない、1000分の1より万分の1ですよそんなの、
うん、でやはり興味を持ってこういう本を自分で手に取って読んでるような子が、
まあね、それでも教えないけど、
は
い、
うん、あ、そうですか、うん、ということでね、なかなか、まあ、興味を持っている子は確実に増えているということで、うん、はい、今後も将来ね、まあ、投資で生きていくという方も、ね、はい、うん、増えていくのではないでしょうか。注目度が、まあ、世界的に日本でもね、いろんな世代に広まっております。さて今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さてあっという間に60分経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。さて番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もたくさんのチャットへのコメントありがとうございます。この後の YouTube タイムで少しコメントに触れていきたいなと思います。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。